皆さんは南海トラフ巨大地震をご存知ですね。南海トラフ巨大地震は平成25年を起点として10年以内に 20%、20年以内に 50%、30年以内に 70-80% の確率で発生します。この地震は非常に大きな揺れと津波を起こし、関東から九州までのとても広い範囲に甚大な被害を及ぼします。ここにいる皆さんの多くは、この地震に実際に遭遇します。ダイレクトロード海辺の町は、南海トラフ地震が起こった直後の災害対応を疑似体験するゲームです。巨大地震のような多くの災害が同時に発生する状況では、すぐに消防車や救急車が駆けつけられるとは限りません。そんな状況でも、その場に居合わせた人たちが協力すれば、一人では助けられない人たちの命を救うことができるはずです。それでは、テーブルの上に置かれたカードを、すべて裏向きのまま、シャッフルせずに、トランプを配るように、皆さんに配ってください。自分に配られたカードは、見ても構いません。ゲームの想定を読み上げますので、頭の中で状況を思い浮かべながら聞いてください。ここは、瀬戸内海に面した美しい海辺の町。ある日、とうとう、南海トラフ地震が発生し、この町にも大きな被害が出ています。すでに、地震発生から15分が経過していますが、まだ、消防隊は到着していません。皆さんは、それぞれが持ち寄った町の情報や知識をもとに、周りにいる人たちに指示を出して、さまざまな被害に対処してください。なお、この町には地震発生から80分で津波が到達すると予想されています。自分たちが避難する時間を20分は確保すると、活動できる時間は残りの45分間です。ということで、ゲームの制限時間は45分間です。課題です。まずは、町の位置関係と被害状況を把握して、同時に被害への対処方法を見つけてください。そして、4種類の指示書を作成してください。皆さんの役割は、皆さんの周りにいる人たちが、それぞれの被害に対処できるように、指示を出すことです。すべての指示が出せれば、ゲームクリアです。配られたカードは、あなたが地震前後に見聞きした街の情報や、知っている知識です。自分が持っている情報を、他の人の情報と組み合わせることで、地図の空白部分に何が入るのかや、街の被害状況、そして、被害への対処方法が分かってきますので、それをもとに指示書を作成してください。指示書ができたら、その都度、周りにいる人に渡してください。約束事です。自分のカードは他の人に見せてはいけません。情報はすべて口頭で言葉にして伝え合ってください。また、カードの情報を丸写ししたり、一覧表を作ってはいけませんが、地図の中に分かった情報を書き入れていくのは構いません。指示用紙の中の座標というのは、この町の住所です。地図にある横軸の A から F と縦軸の1から6で位置を示してください。例えば、左上の空白は A1 となります。また、実際の災害現場では、サイレントタイムという、すべての活動を止めて、助けを求める声などの大切な情報を聞き逃さないようにするための時間を設けます。ゲーム中に私がサイレントタイムと言ったら話を止めて静かになってください。チームの中でストップウォッチが描かれたカードを持っている人は手を挙げてください。私は時間経過を言いませんので、みんなが 活動に夢中になりすぎて、津波から逃げ遅れないように、あなたが時間管理をしてください。それではゲームを始めます。最初に、少しだけヒントを出します。ヒント1。大きな地震の直後には、最優先で対処しないと、後から後悔することがあります。ヒント2。暗号カードを解読できれば、より早く指示書を作ることができますが、別に暗号が解けなくても、指示書は完成させることができます。では、スタート。 サイレントタイム。最優先で対処することが、わからないチームにヒントです。鍵は青いカードです。持っている人は手を挙げてください。カードをよく見てください。読めた瞬間に思わず叫びたくなっても、他のチームに聞こえてしまいますので、答えは叫ばないように。何に対処しなければならないかが、ズバリ書いてあります。最優先で対処することが分かったら、それがどこで起こっていて、何を使って、どうやるのかを伝えるのが、周りの人に指示をするということです。では、活動を再開してください。 サイレントタイム。井上さんに関するカードを持っている人は、手を挙げてください。カードの内容を、仲間の皆さんに伝えてください。あなたは、井上さんの居場所が分かったらすぐに、周りにいる人に、その場所を伝えて、井上さんは、自分が助けに行ってきますと宣言してください。この宣言で、井上さんは、助け出されたことにしますので、井上さんについて指示書を作成する必要はありません。もしも、宣言後に間違いに気づいたら、すぐにまた、周りにいる人に伝えてください。では、活動を再開してください。 サイレントタイム。暗号カードと書かれたカードのみ、他のメンバーに見せても結構です。では、活動を再開してください。 サイレントタイム。この時点までに、井上さん救出宣言をしていないか、していても場所を間違えているか、あるいは、消火指示を出していない場合、井上さんは、隣の家の火事が延焼してきて、もう救出できません。井上さん、死亡です。どちらかを行っていれば、セーフです。では、活動を再開してください。 活動限界です。45分が経過しました。これ以上は危険です。すべての活動を止めて高台に避難してください。ゲーム終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。他の人がどんなカードを持っていたのか、お互いに見せ合ってください。ルッキングバック用紙に記入しながら、振り返りを行ってください。まだ書き終わっていない方も、書きながらで結構ですので、聞いてください。大きな災害の直後は、情報が錯綜すると言われます。その中から、必要な情報を選び出して、正しい対処につなげることが大切です。あらかじめ、自分が何をすべきか知っておけば、必要な情報を選び出す助けになります。巨大地震の直後に、行うべき活動は、大きく分けて4つです。それは、火事を消す消火活動、閉じ込められてしまった人を助け出す救助活動、怪我をした人に応急処置をする救護活動、そして、海に近い地域では、避難呼びかけ活動です。4つのうち、優先する活動は、巨大地震に、どこで遭遇するかで変わります。まず、太平洋に面している地域は、すぐに津波が来る可能性があるので、ほとんど避難呼びかけ活動しかできません。周りの人に避難するように呼びかけながら、自分も高台へ避難してください。次に、津波の心配がない地域では、優先すべきは、消火活動です。火事を消さずに放っておくと、火はどんどん広がって、 救助活動や救護活動どころではなくなってしまいます。火は小さければ小さいほど簡単に消すことができますので、ゲーム中に登場した消火器で消せるくらい小さな火のうちに消してしまうことが大切です。そして津波が来るまでに時間がある地域の場合、優先すべきは消火活動と避難呼びかけ活動の2つです。わざわざ火を消さなくても津波が来たら消えるのではと思った人はいませんか？でもそんな都合のいいことにはなりません。燃えているものがそのまま押し流されて炎がマグマのように広がる津波火災というもっと悪い状況になるか、逆に津波は予想よりも小さくて結局来ないかもしれません。事前に予想されている津波の到達時間を知っておいて、時間を計って安全を確保しながら、無理しない範囲で消せる火は消してしまってください。近い将来、ここにいる多くの方は実際に南海トラフ地震に遭遇します。その時はどうか周りにいる人たちと協力してください。協力の中に人の命をつなげるダイレクトロードが開けます。皆さんがお住まいの地域では今日のような助け合いができそうですか？一人でできることはたかが知れています。今から個人や地域で準備するべきことは何でしょうか？その時になって後悔しないように、できることをしておくことは絶対に損にはなりません。ダイレクトロードを体験した皆さんはきっと行動に移してくれると信じています。これでダイレクトロード海辺の街を終わります。お疲れ様でした。